はい、ということで、
はい、どういうことですか？
こういうことなんだけどポッドキャストをもう作ろうと思ってまして、
ポッドキャストの番組ね。
そうそう、番組作ろうと思って、
ポッドキャストを作るってその大変な手間だから、
あの iPod から始めてiTunes 作って iPod 作って、はいはいはいはい、っていうのやろうと思ってて、うん、で作るのもポッドキャストの番組を作るのもポッドキャストをの中でやっていけば面白いんじゃないかって、
う
ん、
なるほどね。ちょっとそれぶん投げちゃうかね。
そうぶん投げるのってやろうと思って、ちょっとまあ、パイロット版って位置づけで、30過ぎのおっさん2人で作ろうと思うんですけど、うん、でさっきから喋ってる僕が川崎っていう31の野郎で
それは俺はあれだよ、僕は渡辺ですけども、
はいはい、
年齢は言いませんよ。
あ、言わないの？
言わないですよ、一応年齢非公表だから。
本当？
そうですよ、だって本とかで何にも公表したもないもん、年齢。
でも Facebook のやつ出てるよ、お前。
あれプライベート向けだから。
あ、見れないんだ。
そう、
じゃあ30過ぎって言っちゃいけなかったな。
一応ね、設定はもしかしたら俺の本とか読んで 4,5 歳と思ってる人もいるかもしれないから。
あー、なるほど、
ね、小学生かなとかね、あるいは90超えてるかなと思ってる人もいるかもしれない。あんまり言わないようにはしてたんだけど。
あ、本当？
まあまあいいですよ、
ね、まあいいよ、
まあ、いいです。
本当、じゃあもう僕川崎って言って、まあ何やってる人かっつったら、
もうバイク好きやってるの。
ブンブンそう、 BKB でしょ。
それとは違う。
そうそうそう、川崎重工業とは一切関係がなくて、な
ちょっと揚げ足取っちゃいましたね。
そうそうそうで、僕が揚げ足取られる人、
はい、
でこっちの渡辺が揚げ足取る人って覚えてもらえれば
はい、はい、
分かりやすいと思うんで。でね、さっきちょろっと渡辺さん言ったけど、本書いてるんでしょ。
そうそうそうそう、本書くの好きみたいですね。
好き？え、趣味で本書いてるの？
趣味みたいなもん。
趣味なの？渡辺さん趣味でやってんの？
だって他にもっと儲かることあるかもしれないけど、本は大変だから。でも本は書いてますよ。
え、そのどういう本書いてるかは聞いていいわけ？
言っていいよ。でもここで言うと恥ずかしいね、このポッドキャストで言うと。だって1秒で気の利いた一言が出るハリウッド流すごい会話術っていう本を書いていて、ここでもし俺が1秒で気の利いたコメントが出なかったらなんだそれって話になるもんね。
でもさっきから気の利いた揚げ足はバンバン出てるから全然俺はいいと思うけど。
あともう一冊出てるのが、受ける人滑る人の話し方ってのがあったけど、えって、何あなた滑る側の人だったのみたいな、そのタイトルだけ見たら著者的にはなんか受ける話し方なんだけど、あ、この人滑る側の人だったのと思われたら嫌だなっていう。
滑る側が分かってるからこその受ける側が分かるって本でしょ、まあ、あれ一話中身は。
そうです、
ちゃんと読んだよ。
ありがとうございます。
でもあれ多分実体験あんまないよね。滑る側の実体験はそんなに入ってないでしょ。
いや、実体、まあ入れてるはずだけどね。
入ってる、自分の実体験。
自分の実体験
なんか読んでてさ、これ俺のこと書いたんじゃねえかなってたまにあって、あ、
でもそれはね、いいことなんだよ。それはたまたま俺は川崎カズのことを知ってるから、キングカズのことを知ってるからさ、うん、ね、そういう俺のこと書いてんじゃないかなと思ったかもしれないけど、全く直接の知り合いじゃない人がこう読んだ時に、あ、これ俺のこと書いてんじゃないかなって思ってくれたら一番いいじゃん。
じゃあ本当に別に俺のことは入ってないんだ。
入ってないよ、入ってない。
なんか12個すげえ身に覚えがある、なんかくだりがあったから、これお前一言言えやって思ったんだけどあ、それは違う。
違う違う、だからそういう風に誰かしら、あ、俺のこと書かれたかなって思われるような、ちょっと方向性をいろいろずらしたりとかして、そういうエピソードを散りばめてるんで、もしそうやって
面識があるからさ、具体的なエピソードの場所もあそこじゃねえかなっていうのが浮かんだら、それは俺の被害妄想
で。被害妄想。でもそれはそういう風になってくれたら俺としては嬉しい。そういう風に、あ、あれ自分かなと思ってくれるってことは、数が少なくともそう思うってことはまた違う人とか、あれこれ自分のエピソードみたいだなと思ってくれてる人がいる可能性があるわけじゃない。
そういう話ってあったの？誰かがさ、
うん、
まあ知ってる人しかないか、なんかこれ俺とのことでしょとかって言われない？
あ、一つだけこれはお前のことだよって言ってやったやつがいる。
あ、事実。え、どれ？
旅行をキャンセルしたみたいな。
あ、それあの話か。
あの話はモデルになった人がいるんで、
あ、
ちょっと載せるよって言ったら、あ、匿名でお願いしますって。
これ絶対言っちゃいけないやつでしょ、それ。
え、
絶対それ言っちゃいけないやつじゃない、大丈夫なの？
何が？
それ言っちゃいけないやつじゃないの？
だって別に言って誰って言ってないじゃん今。だけどそのモデルがいますっていう話だ
よ。俺がうっかり言いそうになりすかもしれない。
何？
俺が知ってる話でしょ、それ。 俺が聞いた話じゃないの？
いや、違う、言ってない。
俺知らない。
だいぶ、
じゃ
あ、だいぶ前の話だから。
あ、じゃあ、よかった。
数年前の話だから。
うん、
それとはまだ違うんだけど、そういうモデルがいるという。
で、なかなか多分、普通の人、うん、僕全然普通の人じゃん。もうさ、本も書いてないしさ、作家先生じゃないし。
なんか普通の人って、まあ、ちょっとまあ、そうとは思えないよね。やっぱいろんなところで揉め事を起こしたりとか。
そうそう、多分、ね、どこでもいると思うんだけど、何かしらの揉め事を起こす人間っているじゃん。それ多分、まあまあ、僕なのよね。
だから、僕普通の人じゃないですかとか、俺はちょっとそこで、そうだねとは言えない感じがした。
でも、それさ、揉め事ってさ、でも、揉め事を起こすけどさ、うん、その、筋で通ってるでしょ。
そうそうそう。だけど、普通の人はこの、なんか。
普通の人が泣き寝入りするようなことを、僕は泣き寝入りしないで、言うのはタダだから、とりあえず言うっていうのが僕のスタンスなの。
全然普通じゃないじゃん。
いや、別に、なんか、いやいや、トラベルもピンからキリまであるじゃん。
トラベルって何？トラブルでしょ。
あ、トラブル。
急に
昨日アベンジャーズ見てさ、
急に横を出ちゃったから。
ごめん、昨日の夜中にアベンジャーズエンドゲームを見てて。
そのせいじゃないよ、ただ言い間違えたよ。
これネタバレになるからあんま言えないんだけど、これトラベル関わってくんのよ。
そうなの？
そう
でもだったとしてもただの言い間違いだからさっさと前進んでください。
進むなんだっけ、
ほら忘れちゃった。
忘れちゃった。だからその
トラブルの話でしょ。
トラブルでしょ。いや、そう、まあ、なんだろうな。そんな、その、なんか、ほら、わざとさ、なんか、いるじゃん。変にマッチ燃やしたりする、トラブルメーカーとさ、なんか、マッチ遊んでるやつを注意して、ちょっと喧嘩になるトラブルとは、経路が違うじゃん。まあね、僕、後者の方だから。
なるほどね。まあ、でも、いずれにせよ、多分、今回初めて聞く人のために説明しておくと、
うん、
そういうちっちゃいトラブルを、なんかこう、まあ、割と正義感で動いてるのかな。起こしてるタイプということだね。それは、皆さんに。
いや、正義感、あんまり、ないかな。
いや、今、じゃ抱えてるトラブルをちょっと一個言える範囲で紹介してあげてよ。
裁判を
、ね。
やってまして。
本格的でしょって。
そう、本格
的な。皆さん本格的でしょ。
本格的な、多分。
ただ、今までずっと聞いてくれた人は、ああ、なんかこう、ね、トラブル抱えてるのかなと思ったかもしれないけど、裁判というキーワードを聞いて、おお、問題抱えのプロだなと思う。これプロ現れたなと思ってると思うよ。
いや、裁判でも、ちょっとややこしいんだけど、トラブルメーカーは、逆に裁判をする側だと思うのよ。まあ、正義感で動くんだったら逆に裁判するんだけど、ね、僕逆で訴えられたのよね。で、なんで訴えられたかっていうと、その、労働問題。僕、まあ、残業代の未払いと。
それ、混乱するよ、ちゃんと正確に話さないと。普通さ、残業代の未払いとって、多分今 の話だと、リスナーは、数が誰かしらを雇用してると思ってるけど、そういうわけじゃないでしょ。
だ、俺が残業でもらってなかった、
うん、それをしっかり言わないと多分混乱するよ。
いや、ちょっと正確に言うんだったら違うな、地位確認請求っていうややこしいのがあって、なんか僕クビになっちゃったのよ、会社を。で、クビにするのが不当だ、不当じゃねえわ、訴えられたんだから、クビにするのは正当だバカ野郎って訴えられた、
なるほどね。
普通逆なんだけど、こっちが訴えるんだけど。
なんで急にたけしさんみたいな経営者なのか、クビにするのは瀬戸だわ、やろうって。
いや、ほんとそんな感じなの。
そうなの。じゃあ、銃で撃たれたりとかしないように気をつけてね、みたいな感じがしちゃうけど。
銃で撃たれると何なんです
か。いやいや、たけしさんっぽいから、映画がね。
そう、ブラザーズって映画でしょ。マニアックな映画知ってんねん。ああ、アウトレージの方か。
いずれにせよ、そういう感じじゃん、あの人の映画がね。ちょっとごめん、今、例え悪かった。先行きましょう、先。
俺もだってブラザーズって言ったんだよ。ごめん、アウトレージだったね。見てないんだ、アウトレージ。ごめん。で、そういうトラブル抱えてるっていうか。そう。
で、今のステータスは何なの？会社員じゃないか。
フリーター。
フリーター。業界何で働いてる？
業界なんつったらいいんだろう、なんかプラプラして風天の寅さんみたいな感じ。
本当で日本各地を行ってどっかで女の子と遊んだりとかしてるわけね。
そう、今日もここ今撮ってるの大阪なんだけど、僕三重に住んでて、で、あ、言っていいの？
言っていいよ。
渡辺さんは東京に住んでるの。そう、なぜかそんな二人が 中間地点の静岡で会わずに二人とも
大阪に
来て、大阪に来るっていう、
贅沢してるね。
まあ、頭おかしいもん
だけど、これ本当に頭おかしいと思われちゃう。一応説明すると、あの、僕大阪で講演があって、大阪で仕事をしていて、それで大阪に来たと。で、三重から大阪っていうのは案外そんなに思ったほど遠くないじゃないって。三重から東京に比べればね。
いや、変わんないよ。
いや、でも値段とかも全然違うんじゃないの。
あ、だいたい三重からその東京まで新幹線使ったら2時間ちょっとで行けるので、19,000円か、うん、で、三重から大阪だと
近鉄で4,000円ぐらいでしょ。
近鉄で4,000円、特急と乗車券込みで4,000円で2時間で、新幹線使ったら7,000-8,000円ぐらいで1時間ちょっとか。
まあね、まあ、そんな感じで、そこまで正確に言わなくてもいいと思うんですが、まあ、そんなわけで今回は東京ね、大阪でやってるんだけどもっていう話でね、
はいはい、
さあ PDCA サイクルでお送りする番組ですから。
そうそうそう、あのプラン実行チェック、うん、
アクション
アクション
やっぱ英語うまいね。
あ、本当。
やっぱ、あの、実はね、あのキングカーズはアメリカ行こうとしてるから英語練習してるんでしょ。止まってる。
お前、これ、まあ、まあいい、アメリカでいいや。うん。
だってアメリカ行くんでしょ？行かないの？
カナダとアメリカなんだけどね。なんかみんなカナダのこと忘れるよね。
カナダ？
うん。
アメリカの上の国？
そうそうそう。
本当？
でもカナダにメインで行きたいのよ。
あ、サンフランシスコじゃないの？
サンフランシスコは行きたいけど、そんなにがっつりは行かない。
あ、
これみんな、俺、毎回みんなに言うのよ。俺、ちょ、海外行きたいんだっつって、どこ行くのっつったら、僕いつもカナダって先に言うのよ。
なんかさ、
カナダとアメリカっていうとみんなアメリカが残るのよ。
なんかね、なんかカズが冗談言ってるのかなと思った。カナダっていうのもなんか本当のあのカナダなのか、なんか日本で探したなんかこう、あの金っていう字に田んぼの田みたいな、カナダとかに謎の町とかそういうところに行くとか、そんなギャグをかましてきたのかなって今思ったんだけど、
そのギャグかましてると思うんだったらさ、カナダ残るでしょ。なんでみんな忘れるのよ逆にアメリカが消えるよ残ってんだからそのギャグは残るよ。
そうかそうか。でも、じゃあ、え、何、カナダは何で行くの？
飛行機で。
え、そういうことじゃなくて理由というのは、
いや、カナダのその有名な劇場があって、そこでなんか インターンって言ったらいいのかな、そこでなんかこう安く授業が受けられるってとこがあって、うん、でそこに行きたいのよ。
アジア系の奴隷として。
あ、違うそれってさそれ大丈夫なのそれ
いや、だって大丈夫です、別に。
大丈夫なのそれ。わりかしそれってジョークになるかどうか分かんないんで。大丈夫かな。
だって世の中もうそういう時代じゃないじゃない、もう。大丈夫でしょ。じゃあ、ピーヨンにしとく。
いいかな、それ大丈夫かな。たまに聞くけどね。うん、なんか、奴隷だぜみたいなこと聞くけどね。
社畜だぜみたいな、奴隷だぜみたいな、いいんじゃない。
大丈夫かな、そんな。俺、ほら、リベラル寄りで売りたいからさ。
あ、本当じゃあやめとこう。じゃあ、以降奴隷は放送禁止用語ということで。
いやいやいや、でも今後奴隷の話を今日バンバンするつもりなんだけど。
いやいやいや、
今日僕ちょっと、
そういうさ、あれ違う、あの、そういう振りを今、手元の紙が見えたから、それを振りで使えるかなと思って今、こっちのキーワード出したんだよ。
じゃガチでね、奴隷制に
関して
調べてみた
から。そういうね、これからちょっと今日はね、あの、アカデミー賞に関するトークをしようと思って、あの、カズが手元にペーパーを用意してるんだけど、そのところにちょっとそういうキーワードがあったから、それに繋げられるかなと思って、ちょっと言ったら、あ、そっちの話振り入ったなって言ってくれるかなと思ったら、奴隷に対して大丈夫それってそっちで反応したから、あ、そう来たかと思ってびっくりしちゃってね。
いやね、ちょっとね、あの、ここ3日間なんか、あの、奴隷の解放、アメリカの黒人の解放運動っていうのをちょっと調べてて。
なるほどね。
結構こう今ね、こうやばいのよ。言っちゃいけないタイミングから。
でも言っちゃいけないこともないでしょ、ネットのラジオなんだから。別にスポンサーもいるわけじゃないし。
ネットのラジオ、一応さ、これ規約があるのよ。
あ、そうなの。
でまずい、引っかかっちゃまずいのよ。
なるほどね。じゃあ、PDCA サイクルに関する話はちょっと中途半端でしたが、うん、まあ、この、なんとなくね、こういうトークを自分たちで確認しながら、
うん、
良いところを見つけて伸ばしていこうという形で、今回の、川崎企画、91回アカデミー賞に物申したい、面白すぎるオスカー問題。昨今の
白すぎるですね。
え、
白すぎる。
白すぎる。
いや、そうだ、オスカーは面白くないと困るよ。そう、白だから。待ってるでしょ。
白すぎるだ。
そうそうそうそう。
ちょっと読み間違え
た。あー、ごめん、面白すぎるオスカー問題のトピックの方が良かったかもしれない。
いや、だってさ、
ミスト。
オスカー白すぎるってことがさ、なんか俺の中で、なんか想像できなかったから面白すぎるって、もう勝手に思う入れちゃったね。もう
完全に今日の企画潰したね、なんて。いや、僕、やっぱ映画が好きで。
そうそう、ちょっと待って、何をやるかちょっと伝えてあげて。まず、オスカーについて物申したいってことで、まずどういう物申したいの？
賞の結果に対して、かなりバイアスがかかってるんじゃないかっていうのを、ちょっと僕はちょっと言いたくて。
うん、そりゃそうだろ。
いや、自分の推しかどうかのバイアスは、全然構わないんだけど、これを投票したのによって、その世間からの圧力がどう、あるかないかっていう
空気を読んで
やってるんじゃないかなっていうのがあって、でまずそのアカデミー賞の説明を言うと、そのアメリカの映画の団体、映画芸術科学アカデミーってとこが主催している1年間を通しての上映された映画で、まあ、トップを決めるっていう賞があって、要件っていうの基準があってさ、なんかロサンゼルス郡内の映画館で連続7回以上の期間、有料で公開して、なおかつ尺が40分以上の作品で、劇場公開前にテレビ、ネット、ビデオ発売などで公開されている作品を除くの。
なるほどね。そうなんだ、ロサンゼルス郡だけで、もしロサンゼルスだけで公開しない映画みたいなのがあったらダメなんだ。
メインの賞は入んない。
じゃあもしインディーズみたいでロサンゼルスだけでってたら、それを一応選定はできるとか、そんなこと
は。あ、はいはい。
へえ、それは知らなかった。それ
で逆にその、なんだろうな、そのロサンゼルスで先行上映したらその年に入るのよ。よくあるのが、そのアカデミー賞を狙ってる作品はその12月から12月末にかけて上演するのが、
なるほどね、
トレンドなのよ。なんでかっていうと、2月の終わりにアカデミー賞があって、もう運が良かったら2月以降でも上演してるのよ。したら撮ったらお客さん入るじゃん、見たいと思うから客が増えるから、期間ギリギリに上演させて2月以降もお客さんを入れて狙うっていうのをやってて、で大体ロサンゼルスだけはいいから、1週間ぐらいだけロサンゼルスで先行して上映するのよ。
なるほどね。
で、全米とか全国は2月とか、それ以降にずらしてやる。
全米が泣くのはちょっと遅いってことね。
全米が泣くのは、正確に言うと、ロサンゼルスがまず泣いて、全米が泣くってのは正しい。
なるほどね。ロサンゼルスは泣くの早いんだね。
ロサンゼルスは他の全米と比べて、場合によっては、1ヶ月、2ヶ月で泣くのが早い。1週間だけ泣いてるの、ロサンゼルス。
なるほどね。了解了解、知らなかった、それはな。それで、どうものを申したいの？
でね、今年 の、 あのアカデミー賞で一番名誉があるって言われてる作品賞っていうのが、今年も言っちゃうとグリーンブックって映画が撮ったのね。でグリーンブックって映画の中には、まあ、あの60年代アメリカ南部を舞台に、黒人ジャズピアニストとイタリア系白人の運転手の2人が旅を続けながら友情を深めていくっていう実話元に描いてるのがある。正直中身それだけなのよ。
いやでもそんなもんでしょ、映画は。
いや、そんなもん、まあ一言で言ったらそうなんだけど、それなの、そんなに伸びしろないの、そっから。どうせ分かってんじゃん、どうせ仲良くなって友情深めて最後ハグして終わるんでしょっていう映画。
でもそんなこと言ったらさ、例えば坂本龍馬とかのさ作品だって、あ、どうせこいつ最後死ぬんだろうみたいな、そういう話になっちゃうから、別にオチが分かっているかどうかっていうのはまた大きな問題ではないと思うんだけど。
いや、そこ違うよ。オチ分かってて面白いのは面白いのはあるじゃん。って坂本龍馬のドラマなんて映画でもさ、何回でもやってんじゃん、ずっと前から。
そ、ね、それでもってあれで龍馬が生まれるより前は、ね、まあまあどうするか、それは置いてきましょう。それは置いてきましょう。脱線するとか危ない
ね。お互い危ないよ、これ。お互い、
まずその時代。
お互い結果っぽいから。
まずその時代、映画もないし、置いとこう。
ないね。
はいはい、それ戻りましょう。
いや、何回でも繰り返しやってるじゃん、モチーフとしてはさ。タイガーでも2回やってる。福山雅治の前に龍馬が行くってあったよね。
なんかあったような気がするね。まあそれで。
とまあそれ何進んでいいの？
進んで、あのグリーンアップの話を聞きたい。
まあグリーン、まあ
グリーンブック
真っ
先から間違えるって言ったグリーンアップって言ったらさっき逆さから読んでるから
で先に他のノミネートの作品言っていくと、うん、作品賞で言うとブラックパンサー、うん、あのマーベルのアメコミのヒーロー
映画、ね、
でもう一個はブラッククランズマンっていう、
あれブラックパンサーって女性のヒーローなんだっけ、
いや男
男
それ多分キャプテンマーベルかな、
黒人とか、
ね、黒人の
そうかそうか、なんかそういう
スーパーヒーロー、
なんかあれどっかでさマイノリティが活躍するみたいなキャッチコピーを見たような気がしてさ、
何の話だろうそれ、
いや普通なんかね、普通って言われないけど今までの作品だとそのいやそのブラックパンサーについてだよ、あの白人のスーパーマンとかなんとなく白人が主人公のスーパーヒーローが多い中ブラックパンサーはそういう黒人がヒーローっていうね、
そうそうそう、マーベル映画の中で言うと多分初の黒人、
あそういうことね、それはそうだよね、ブラックパンサーってブラックってのは
厳密と初じゃないんだけどね、ルーク・ケイジってやつがいるんだけど、
まあまあまあ、だけど映画としてここまで広まったのは初だったんじゃない
ですか、メインキャストほぼ黒人で白人のキャストが白人のメインキャストが2人しかいないっていう映画で
ね、
これでも もう社会現象になったんだブラックパンサー
って、ね、だからそうやってね黒人の
黒人オールほぼオール黒人映画で大ヒットした
っていう、オバマとかも大統領になったし、
そうそうそうそう、
だからまあこの流れからいくとオバマの次はトランプだから、ああいう今度は白人のおじいさんのヒーローみたいな映画がね次には出てくるのかなっていう予測もありつつ
それは外れるんじゃないかな
外れるかな
そんなキャラいるの知らないんだけど、いるのおじいさん、
おじいさんのなんか口の強いおじいさんのキャラがマーベル出てくるんじゃないかなっていう
次出てくるって言われるのは LGBT のキャラがメインで出てくるって話はあるけど、
ずいぶんあれだね、マイノリティをいっぱい出していこうっていう感じなんで、まあでも黒人はさマイノリティって言ったってめちゃくちゃ人口がいるけどさ、
人種的なマイノリティっていう、まあ、社会的なマイノリティっていうのは黒人の方が入るんじゃないかな、
いやだけどさあの結局さなんだかんだ言ってさ、その差別がどうなとか言ったところでさ、黒人であれなんであれその人間だから、そのほとんどの人はその、うん、なんかね作品について知りたければさ黒人かどうかなんか関係ないわけじゃん、ぶっちゃけ日本人がどうなるみたいなね師匠から見ればさ、もうアメリカ人でしかなく、
うん、
黒人だろうが白人だろうがなんかその作品が面白いかどうかだけじゃない、だけどなんか LGBT とかそうなるとね、なんだっけ10人に1人ぐらいだっけ、
でもね20人に1人だって言われてたんだけど、うん、最近だとどうやらもうちょっと割合が低いんじゃないかっていう、
あなるほどね、でもそれにしろでも言いたかったのはさ、それ黒人であれなんだれそれはなんだろう、その別に肌の色なんか関係ないじゃないっていうところでやるけど、うんうん、でも LGBT だっていうことは別に作品で一切触れられてないけど実はこの人 LGBT なんですって言ったらおかしい話になるから、
うん、
少なからずテーマの中に LGBT であることっていうのがすごく含まれた作品になるのかなと思ったら、
いやそうなるんじゃない、うん、あこれ言っていいのかな映画のネタバレになるんだけど、
うん、
アベンジャーズエンドゲームで一応 LGBT を公言してる人物がセリフがあったの、ヒンゼヒン一般の人なんだけど、
I'm LGBT とか言ったの、
いやなんかあの、うん、男の人がいやなんか彼氏と一緒に食事に行ってっていうシーンがあって、うん、
なるほど、
そこが初めて劇中の人物がゲイっていうのを、
まあ、公表した瞬間、
公表っていうか、まあ、ゲイっていうのを匂わせたのが確かエンドゲームが初のはず、
なるほど
ね、後付けのキャラで出てくるかもしれないけど、
まあそうやってあれなのかな、その映画の作品の中とかで使うことによって差別とか偏見とかをねこうなくしていくじゃないけど、まあ当たり前のことだよねっていうようなことにしたいんだろうね、
あとディズニーだからね、
うん、だからあれじゃない、これからヒーローとかも必ず10人ぐらいいて、白人が3人ぐらいで黒人が何人かいて、3人ぐらい、アジア系が3人ぐらいいてLGBT が1人いるみたいな、必ずそのヒーローとかも必ずそう全部のマイノリティを、
いやでも今もだいたいそうなってきた、
そうなってきたんじゃない、
だってシャザムだってさ、アジア人の出てくるし一応ヒーロー出てくるし、劇中で本人が言ってんのよ、アジア人のスーパーヒーローは俺が初だってこと言ってんの
だからね、でもそうか、X メンとかにもアジア人とかいたような気がするけどね。
映画で？
ジュビリーとかアジア系じゃないのあの人。
X メンってだとデッドプール2で、
うん、
女の子出てきたよ。
なんかグラサンかけた女の子の確かジュビリーとか名前だったら、あれはリーさんとか言うんじゃなかった？違ったっけ？
あなんか日系の俳優が出てて、ね、一応スーパーヒーロー、女のスーパーヒーローの恋人役で出てたの、うん、日系は。あの子名前なかったかな、可愛いんだよ、
あのでもほらこれはマーベルじゃないけど一応スーパーヒーローのあれかもしれないけどタートルズの師匠はアジア人だよね。
あれ日本人だよ、
うん、ネズミかと思ってたけど、
えネズミネズミあいつあのじゃあ日本人の柔道家だっけ空手家だっけあれ
なんかそう
とネズミが融合しちゃったの、
う
ん、
そうそうそう、
それがあの先生なんだ。
で亀を教えてるんでしょ、なんだそれって話だよ。
ちょっと待って、あのタートルズディスんのやめて、俺子供の時めっちゃタートルズ見てた
から今ね改めて考えたらなんだそれと思っただけで、俺も子供の時見てたの、あの楽しく見てたんだけど、よく考えてみたら日本人とネズミが融合して亀を教えてるってなんだろうなって改めてさまとめたら
一緒。あれでも一応カラテキッドのパロディでしょあれは。
そうそうだ、ね、だけどそれにしたってすごい、
そうね、今考えるとちょっとひげえな、日本人ネズミか。
日本人とネズミが合体してでっかいカメを教えて。
そうね、今思うと結構ひどいっちゃ
いない。ひどいっていうか、ひどいのかどうかもわからないです。どういう発想したらそうなるのかなと思って。まずね、日本人とネズミが合体しちゃってって、そこまでは分かんないけど、なぜカメを教える
の？なんかタートルズ自体があれパロディなのよ。
あ、なるほど。
元があるのよ、あれ。あの、フットダンってタートルズの敵じゃん。
うん、
なんか、元ネタをハンドダンってやつがある。タートルズの前にすごいなんか人気があって、アニメかなんかがあったみたいで、そのパロディをってしたのよ。
なるほどなるほど。
じゃあパロった方が流行ってたの。なるほど、ね、で残ってんの今でも。
なるほど。じゃあ我々もなんかパロった方がいいね。
何パロるの？
それはお湯考えましょう。
本当？
さっきの、あの映画の話。
全然話進めないんだけど。一応グリーンブックとブラックパンサーとブラッククランズマンか。うん、これ言ったっけ？言ったね。うん、
ブラック多いね。色が多いね。
色がこ、
この年色縛り？
色が多いのよ、うん、まあ、これも今のトレンドなんだけど、でブラッククランズマンっていうのがスパイク・リーの監督で、
うん、
これも実際に実話なのよ。黒人刑事が白人至上主義団体 KKK に、
うん、
そう、侵入捜査した実話を。
潜入捜査だろ。
潜入だね。潜入捜査した。上がってんだよ俺今。初めてライター撮って
くから。あ、なるほどね。そんで
何か、でノンフィクションの映画ね、
うん、
でこれとあとボヘミアン・ラブソディ、
うん、ボヘミアン・ラブソディもこれもマイノリティの映画だね。
そうだね、クイーンの LGBT 化の映画。まあこれボヘミアン・ラブソディは分かるよね。クイーンの伝記映画ですね。あのクイーン誕生から伝説のライブエイドまでの綴った映画、
うんうんうん、
でもう一個が女王陛下のお気に入り。
こちらもクイーンですね。
これそうだね、これクイーンだね。これあの19世紀のイギリスの王様で、ね、アン女王って人がいたんだけど、
うん、イギリスの女王様ね。
うん、そうそう、うん、女王様、うん、これ実話とは言わないかな、うん、一応史実ってにのっとってやってるんだけど。
アンブリン、あ、止まっちゃった。
アンブリンって何？
いや、それアン女王ってことは俺の記憶によるとアンブリンとかいう人じゃなかったっけって思ったら、もしかしたら違うかもしれない。
でもそれ正式名ってこと？
なんかアンってそんなにいたかなと思った
。いや、劇中にアンしか出てこなかったから名前も分かんない
よ。ちょっとなんかアンだけだとなんか韓国人っぽいなと思っちゃった。
それハンでしょ。
アンさんって言えない？やりやすいとか言う人から
。あ、いるの？
分かんない
分かんない、知らない。
ちょっと先進みましょう。
いやいや、さっきからさ、あの そっちじゃない。俺が悪いのか。
いいからいいから、
最初最初いいじゃねえよ。でもう一個ローマ、
うん、
これネットフリックスの映画で、70年代メキシコを舞台に中産階級の家庭に訪れる、まあ、激動の1年間を、まあ、家政婦の視点から描いた映画のが1個で、もう1個はアリー・スター誕生、
うん、
これ多分有名だからみんな知ってると思うんだけど、3回4回目ぐらいだと思う、リメイク。
俺知らない。
歌の才能を見出された主人公がスターダムに駆け上がっていく姿を。
ああ、そうなの。俺なんかモハメダ
リとか、ね、一番、あ、その違う、一番古いのが1937年にスター誕生っていうので最初に映画化してるのよ。でも3、4回映画化してて
あれなのかな、昔のテレビ番組のスター誕生とかもそういうとこがパロってるのかな。
それ日本のやつでしょ、
うん、
あれはまた、あ、そうなの、また違うんじゃない
ですか、ね、あれだってどっちかっていうとで歌とか歌ってっていう感じないの。
あのアメリカでオーディション形式の番組あんじゃん、あれずっと続いてる、あれが元じゃないの。
あ、そういうこと。まあまあまあ先向きましょう。
ちょっとおマジか。
わからないことはもうそのまま放置して先行きましょう。
でも最後に
めっちゃくちゃあるじゃん。
そう、最後にバイスって映画、 これも半分実話で、ジョージ息子の方のジッシュ、ブッシュね、政権でアメリカ史上最も権力を持ったと言われている副大統領ね、
ディック・チェイニーね、
ディック・チェイニーの、まあ、電気映画、半世紀を描いた映画。
このさ、俺監督名前忘れちゃったけど、このシリーズをやってる人俺好きなんだ。
あー、これ監督の名前なんだっけ、どうされちゃった、
あのなんかあれで、あのこの人コメディやってる人でさ、
そう、サタデーナイトの、
そうそうそうそう、
コメディアンなの、出身なの。
それで結構さ、ずっとバリバリのコメディやってたのが、最近この路線をやってるっていうか、あのマネーなんとかって
マネーショートでしょ、
マネーショート
もやってる、4年前か3年前の中にも撮ってるね。
そうそうそう、俺マネーショートはあの映画表をね、雑誌に書いたりとかしたから、ね、すごく印象残ってる。ペンって知ってる？
雑誌のペン？
うん、あ、それはペンって、その書くペンは知ってるだろ、雑誌のペン。
あ、今言ってたやつか、言ってたね。
そう、それで書評書いたの。書評じゃないね、映画表書いた。だからよく覚えて
る。Facebook にどうやって書いてたよね。書きましたって、Facebook に書いてあったよね。
いやいや、どうやって書いたって言われても、どうやったわけじゃなく、ああいうことは発信しとかないと損だよって言われてるから、発信してくださいとか、あのそういうことを非常に言われるんだよね。本出したりとかして、
もうセットなの、契約に入ってる、
契約に入ってるわけじゃないけど、あ、この人発信しないんだって思われたら、別に誰が見るわけじゃないけど、そういうことをしなきゃいけないのよ。空気を読んで、やっぱりなんかこうイベントとかあったら、主催者にチケット売ってもらうだけじゃなくて、ちゃんとやりますからっていうのはこう告知するとか、そういうマナーみたいなのがあって、それでそういうの書いたりしたら、皆さん読んでくださいねって、やっぱりそれを言わなきゃさ、ギャラをもらって、ペンなんか別に俺がこう告知することに対して何のメリットもないけど、一応姿勢としてさ、見せなきゃダメでしょ、それ
は。まさかこんなに反論が来るとは思わない。適当に流すと思ったら、いやいや、分かった分かった。さあ、俺だってね、もう30過ぎてんだから分かるよ。そう、やんなきゃいけないこと
ぐ
ら
い。いや、視聴者がね、なんかね、分かってないから、このどや上がってる人だと思われちゃったら大変だから。
さっきから足、あ、上げ足取りまくってる人だってもう思われてるよ。
え？何言ってんだお前らとか言って視聴者に、視聴者にリスナーだ、リスナーに悪態つけた、何に悪態ついてるとか思われてんだよお前とか言って、誰に怒ってるか分かんなくなっちゃう。それで物申すってのは結局何なのよ。
一番この中でとんがってないのがグリーンブックなのよ、
うん、タイトル的にもそんな感じするね。
そう、中身もね、特にブラックパンサーなんてとんがりまくってんのよもう、うん、以前は黒人のスーパーヒーローなんてもう流行んねえぞと、やる意味ねえぞと、
うん、
一応ブレイドっていうのがあって、あ、そこそこヒットしたんだけど、もうそんなオール黒人キャストの映画はもうこの時期流行んねえと、
うん、
作るだけ無駄って言われてたのよ。作る段階ですごく評判悪くて、作ってる時に噂があって、これはすごい映画ができるぞと、で予測もだんだんだんだんこう何億ドルヒットするっていうのが、最初はそこそこヒットするだったんだけど、うん、公開直前にはもう空前のヒットがするってまで上がってて
ね。だから日本でいうとこやっぱり重心まぶやになるんだろうかな。
どういう意味それ、
沖縄のなんかローカルヒーローみたいな感じがあった感じは
知らない、そんなの。
それがなんか沖縄の枠を超えて人気が出たみたいなのがあるんだけど、
その例えが全く分かんないから、そうなん
だ、じゃあやめとこう、やめとこう、この
例えそうだって言うんだった
ら、まあ、俺もね、ふわっとしか知らないことを今持ち出したなって思って
まあ一応そのスーパーヒーロー映画の歴史を変えたって言われて
る。でもほらさっきテーマでさ、白すぎるオスカーどういうこと？
あ、それはね、そこまで行くの、そこはね、今日言わないつもりだったんだけど、言われちゃったからね。
面白すぎると俺が間違えた。
そうそうそうそう。で、まあ関係あるんだけど、で、ブラッククランズマンっていうのが、まあ、KKK の映画で、スパイクリーって監督、結構あの人とんがってんじゃん。スパイクリー怒ったのよ、この作品賞がグリーンブックになって、
うんうん、
ほんと当たり障りのないのよ。
なんかさ、なんかスパイクリーとかなんかあれだね、結構反骨精神とかありそうな感じするけど、アカデミー賞取れなくて怒ったりするんだね。賞なんか関係ないみたいな感じでやってるのかと思った。そうじゃないって。
いや結構気にしてるこの人、不遇なのよ。よく言われてるのは、白人だったら多分賞はとっくの時に取ってるはずだって言われてるのよ。
なるほど、
分かんないけどね。そので確かに面白い映画撮る割にはそんなに賞は取ってない
ね。確かにね、スパイクリーがもし日本人だったら芥川賞とか取ってるでしょうね。
芥川賞って取ってるここで書いてるんだっけ
ちょっとごめん、ちょっとまた変な動き挟んでたらごめん、先進みましょう
とかさ、事前にこっちが調べたことと違うのが来るとこっちは分かんないから、え、本当にみたいな感じで
もしね、白人だったら賞取ってたっていうから、もし日本人だったら 日本アカデミー賞とか芥川賞とか取ってるんでしょうねと思っただけの話です。もうこれは深い意味はありません。先行きましょう。
でグリーンブックも結構ほら黒人差別が結構あるのよ、
うん、
けど本当に当たり障りのない差別なのよ、
うん、
なんかちょっとまあのその主人公のそのピアニストっていうのも、うんうん、普通の黒人じゃなくて金持ちの黒人なのよ。金持ちの白人相手にジャズのピアノで演奏して大金を稼ぐっていう人なの、まあ
ね、でもさ俺はテレビというメディアをこうね一応構成作家として入ってるけど、
うん、
それをやってると思うけど、なんかこういうクリエイターっていうのは尖ったものとか激しいものとかみんな作りたがるけど、
うん、
じゃあ世の中の人はそれがどれだけ見たいのかっていう観点から見るとまた話が変わってくるような
気がする。多分見たくはないんだよ普通の人は、
ね、だからそこの内容の価値があるとかすごいドキュメンタリーだとか言うんであればそれはアカデミー賞じゃなくてそのドキュメンタリー賞とかも別のジャンルになってくるんじゃないかなって感じがして、尖ってるからいいというのはもうクリエイター側のエゴな感じがして、やっぱりなんだかんだ言って無難なのかっていうけど、やっぱり無難なのは無難に世間に受けるっていうところもあるんじゃないかなと、もう今この全部の映画見たわけじゃないけど俺はそういうふうな印象を持った
よ
ね。
特にここ数年が無難になってんのよ、うん、なんでかっていうと叩かれたね、そのさっき白すぎるオスカーって言ったけど、
うん
とね、主演当時の0年代の終わりだったかな、6年か7年ぐらいにその主演男優賞でノミネートされた人が全員白人の男だったのよ。だから自動的にその最優秀賞の人は白人なのよ、うん、それがパッと続いたのよ、
うん、
じゃあ叩かれたのはオスカーが広すぎるって全員白人だろうと思って、ね、っていうの原因を調べたら2006年の段階でアカデミー賞の会員って5000人後半いたのよ、
うん、
内訳が 77% は、男、残りが1万女と、まあ、LGBT も入ってるんだろうけど、うん、それ込みで残りの人数で、人種の内訳が 92% が白人なんだって、
うん、
で残りが黒人とラテン人とあとは少数のアジア人。
それはさ、アメリカの人口構成比とはどれぐらい違うんだろうね。
人口構成比でも 92% はない、もっと多い。だから
3割4割が黒人なのかな。
3割4割黒人でラテン系も相当いるから、
ラティーノ多いだね。
白人が多分一番多いだろう。
でもやっぱりさ、それある程度人口構成比に合わせた形にするとか、なんかそういうような基準を設けないとなんかおかしいよね。
で、基準が一応あるのよ。アカデミー賞に投票権があるのは映画芸術科学アカデミーの会員じゃないといけないのね、うん、で、会員のなるためには2パターンあって、アカデミーの方から指名して会員に招待が来るのよ。
なるほど。
で、一応最終決定は理事会で決めるんだけど、うん、一定の映画業界に貢献している人っていうのが一定の評価で、
うん、
で理事会の決議を踏まえて決まったら招待状を送るのよ、
うん、
なんか一つの来るのを待つ、
うん、
先方と逆にこっちが売り込むのよ。会員今のアカデミーの会員に入っている人の2人の推薦状をもらって、
うん、
なんか自分の経歴もあって、うん、その最終決定は理事会で決まるのよ。この2パターンしかないのね。招待側の方は白人の男の方をやたら招待してたっぽいのよ。で、叩かれたから急にアカデミーが方向転換したのよ。だから今度はもっと女性も増やすし、はいはい、他の人種も増やす、はいはい、まあ、今すごい増やしてる。
知り合いの知り合いみたいな話になっちゃうからね。やっぱりそういう白人の人が最初にいたらそれは増えていくのは白人になるもんね。だって俺に知り合いを紹介しろって言われたら結構な確率で日本人だぜって話だよね。
日本の30代の男女しか僕は紹介できない
から、それを日本人ばっかり徒党を組んで差別してるって言われたら俺はそのって逆に面食らっちゃう。なんでもっと、
いやでももうアカデミーできても90年以上経ってて、それはおかしいでしょ。
だからそういう風になっちゃったら、ね、やっぱりそ
れ創立メンバーが36人確かいて、か全員男なんですよ。で、黒人がいるかいないかっていうごくごく少数の段階で始まったんだけど、まあ、91年アカデミー賞やっててさ、それが結局ほぼほぼ残って今まで来てたから問題になって、
うん、そうだからそれは基準が悪いで、やっぱり推薦するって言ったらさ、やっぱ同じコミュニティの人をさ、自分のよく知ってる人じゃないと推薦できないじゃない。そうするとやっぱり、うん、アメリカの現状としてはやっぱ白人の人はやっぱ白人の知り合いが多かったり、黒人の人はヨーブラザーの世界じゃないですけど黒人の、ね、
うん、
知り合いが多かったりするのは仕方ないから、その推薦というシステムが悪いって感じがするね。
まあ一応それも悪いから一応理事会の方で指名して招待する制度があったはずなんだけど、もうそれもやっぱり自分たちと理事会のメンバーはほぼほぼ白人の男だから、
なるほど、
似たような人物を送っちゃったっていうのがもうアカデミーのもうなんだろう、こう ミスっていうか恥ずかしいよねっていう。
なんか映画というとユダヤ人のイメージがあるけど、そのユダヤ人の人なんかは全然問題なくやってるの？
ユダヤ人は多いよ。だって有名動画とスピルバーグがユダヤ人だし、
もう名前からしてユダヤ人って感じだもんね。
いや、名前厳密に言うとスピルバーグはいいや、この話いいや。
あ、そうなの？なんとかバーグって人
も元はドイツ語読みだったのを、ちょっと経って戦争が終わってから英語読みに直したのよ。だからドイツ語読みの方がもっとユダヤ人っぽい。
まあでもいずれにせよ、なんとかバーグって人はさ、なんか
ドイツ系のユダヤ人に多いよね。
ユダヤ人に多いようなイメージがあるよね。
スピルバーグとか J.J. エイブラムス、まあエイブラムスって段階でもユダヤ人なんだけど、ユダヤ人強いよ。結構パワーバランス
だから。その辺は白人扱いになるの？映画とは中では。
うん、一応白人の宗教で割ってないから、人種で割ってるから。あ、宗教で割るともっと分布があるかもしれない。どうもそこまでち
ょ
っと、
まあ、宗教のまま知らないけど、一応ほら、
ユダヤ人、まあ、目に見えて分かりやすいっていうと、うん、まあ、
ユダヤ人とかほらマイノリティにカウントされる時もありそうな感じもしたかどうかなと思って気になっただけ。一応白人に
人種で言うと、あ、そうか、白人に入るから、そこで言うとマイノリティじゃないけど、まあコミュニティでやるとマイノリティに入る。そこはちょっと一回抜きにしよう。
はい、複雑にしました。
来るね、来るね。よかったよ、そこ一応軽く調べておいてよかったよ。答えられたよ、今俺。
素晴らしい。
3日かかったからね。
そんなかけてんの？
かけてかけて。じゃあ、この、ね、この根源になった元をたどっていくと、やっぱり創立メンバーの36人にまでたどり着いたんだけど、そっから第1回アカデミーから91回まで一応さらってみたんだけど、もう終わんね。
それで物申すってるけど、結局ずっとテーマをおっしゃってるだけで全然物申しないよ。
ちょっと雑誌してるからでしょ。さっきから言ってるのが、その当たり障りのないのが特に今年はひどいと思って、その、まあ、ブラックパンサーは今までになかったスーパー黒人のスーパーヒーロー、なおかつそのアメコミ自体が作品賞ってなかなか狙える位置になくて。
でもあれだね、これ見るといろいろマイノリティがどうなってくるけど、アジア系としては全然アジア系が絡んでないね。
アジアは絡まないね。
アジア絡めたらさ、アジアの中国とか日本とかの映画の売り上げなんか変わったりしないのかな。
一応去年リッチアジア人、オールアジア人のコミュニティ映画があったんだけど、ヒットはしたんだけど、じゃあごら、芸術性があるかって言ったら芸術性一切なかったからね、うん、何ヒットしてるかどうかは言ってたら、あるアジア系の映画、
まあでもあれだよね、でもアジア系の映画をわざわざなんていうの、アメリカが作んなくてもアジアで作られてるからねっていうのもあるかもしれないけどね、それぞれの国でね。
まあそうね。
ほら、黒人が活躍するというのはアメリカの国内の中でとかいう話もあるじゃない。
そうそうそう。
でそれは問題あるけど、アジア人って結構な中華街とかあれ作ってさ、結構中国語とか喋って向こうのビデオとかすっごい見たりとかして、なんかアメリカのカルチャーに全然馴染まないような人もいて、本国のエンターテインメントとかに精通してる人もいたら、
世界で言ってもアメリカ国内での話ね、今僕が喋ってる
のは。そういうのがあるから、わざわざそんな作んなくても意外に韓流とかに熱狂してたりとか、そういうのがあって、意外にわざわざ作んなくてもアジア人は別個にそのアジアが作ってるアジアのスターを追っかけたりするのかなと思ったの。
多分ね、今後ね、触れると思う、アジア人の映画が。なんでかって、中国のマーケットがでかすぎるから、うんうんうん、アジア人を主人公にしたら中国って流行るのよ。だから多分今後増えると思うよ。
やっぱりあれ、日本とか敵にされるみたいな中国の映画みたいなのがアメリカでできちゃうから。
できるんじゃない多分。中国、ゴジラとか今作っているレジェンダリープロダクションっていうのがあれ中国企業の傘下に入ったから、
じゃあさ、
多分そこでバンバン作る。
戦争映画とかさ、やっぱりさ、日本が悪く描かれること多いじゃない。
あるね、あるね。
アメリカが作ってたりとかする。
あるある。
それと同じで、今まではさ、日米の対戦とかでなんか日本が悪く描かれたことが多かったけど、それと同じように日中の対戦とかが描かされて、それが世界に公開されるような、日本が悪かったみたいな感じの描かれ方をするとか増えてくるのかも分かんないね。
ヒットするかどうかは分かんないけど、世界の配給にはかかると思うよ。
中国の中でヒットしたらそれね、だって今ってあれでしょ、中国の中で作ってるやつは俺びっくりしたけど、なんか日本人とかがすごく悪くて 悪いやつに描かれてて、
そうそうそう、
それでなんか中国人がなんか一つの刀みたいなのに日本人を同時に3人ぐらいからの切って、あの真っ二つにしてしまうみたいな、なんか謎のそういうスーパーヒーローぐらいのそんな映画とかね作ってるらしいからね。
あるね、あるね。じゃあそれをアメリカで作るっていうのは今後あるんじゃないかな。
そんな日本人って柔らかいんかみたいな、今日こんな真っ二つってみたいなね。
パールハーバーともあったじゃん、うん、あの真珠湾攻撃の、ね、あれでもアメリカよりも日本の方が流行ってんのよ。
そうね、
前半は日本勝つんだけど後半ボロクソにされるけど、なぜか日本で流行ってるって映画があるから、
うん、途中でみんな寝ちゃうでしょ
正直後半はねあんま面白くないんだよね。
みんななんだろう、なんか最初の見てるのなんかこうパールハーバーのところの映像見て満足して、あと寝てて、ああよかったって言って出てくる
でもパールハーバー形式があったら多分日本も流行るんじゃないかな。
アルハマ形式ってだからちょっとね、
奇襲する。前半日本が勝って後半日本が負けるってやつ。
前半奇襲するって。
そうそうそう。
まあ、パールハーバーに限らず、まあね、戦争の史実がそうだからね。
そうね、そうね。最初負けるからね、日本ね。
最後、日本が勝ったみたいな、ね、SF の映画とか作ってくれたら俺見たいけど。
あ、それはあるじゃん。アマゾンが作ってんじゃん。アマゾンプライムドラマで、第二次世界大戦が、あのパラレルワールドの世界で日本とドイツが勝つってドラマがあるよ。
それで、ね、ハワイとか日本だったりとかして、
そうそうとかで、
へ
あの結構あるあるよ。 SF の中じゃその戦争の結果が逆っていうのがあるあるで、
ファミリーガイっていうのがあって、ファミリーガイ知る？アニメ、アメリカの
昔だっけ、最近じゃない、そんな
前昔とか俺が昔見ただけの話なんだけど、うん、そこでパラレルワールドがあって、あのもし第二次世界大戦で日本が勝利していたらっていうようなパロディみたいなのがあったんだけど、
うん
うん、すごかったね。アメリカ人がみんな、着物とか着ちゃってさ
あ、そうなの、そんな話があ
んの。そんでなんかこんにちはとか言ってなんかこう日本語しゃべってて、今日は友達が来たよとかしゃべってるそういう会があったね。
あ、そうなんだ、それ知らないよ。
やっぱそうやって、そうでもね、いくらなんでもいくら日本がアメリカを占領してもみんなアメリカ人が日本語喋って着物着たりするのかなみたいな
そもそも日本人だってそんなに着物は着ないからね。
どうなんだろうね、あの戦前とかってよく着るじゃない、やっぱりさ、だからあの勢い、
いや僕三重県なんだけど、うん、は着物を着てる人はいなかった。
ああ
の 和服は和服だけど、もうちょっとラフな格好、うん、このがっちり着物はそもそも買えないと。
あ、なるほどね、
いないって。
だからね、第二次世界大戦でロサンゼルスとかそれぐらいまでは日本が治めて、反対側はドイツが治めてなんて言ったら、ロサンゼルスとかでようこそなんて、ようこそロサンゼルスへとか日本語で書いてあったりとかして、神社とかに書いてあったりとか、笑っちゃうね
でね、ブラッククランズマンっていうのが、うん、その70年代の話なんだけど、これ結構すごいのよ。なんか黒人の差別、
うん、
用語とかガンガン言ってんの。なんか昔の黒人のことみんなカエルって言ってたらしいのよ。
カエル？
カエル、フラッグ、
うん、
カエル、カエル、おいカエル、そこの
フロッグじゃなくて、
フロッグか、
フラッグは
旗だね、フロッグあ、俺これってダメだごめん、俺カナダ行くからさ、フランス語通じんじゃん、カナダ、あっちフランス語の勉強してるから
それ何なのその言い訳
ごめんフレンチ形式で行くからカエルって言ったりするの、うん、だからその警官なのに、うん、の自分同僚の白人警官が黒人警官に向かって帰る帰るとかって言ったりするし、
うん、
もうすごいので、グリーンブックは言わないの、あの N ワードも、ね、なかなか避けるのよ。
でもなんか不思議だね、なんか
こっち N ワードしか出ない、
なんか意味があるのか知らないけど、俺のなんか感覚でなんか黒人をなんかこう帰るという表現する理由が全くわからない。なんか差別用語なのか何だか分かんないけど、それを差別用語で言ってるのかもしれないけど、フィーズカエルって別に黒いわけでもないし、どういうことなんだ。
アメリカのカエルって黒いの？
分かんないけど、
アメリカ人からしたら
なんか
顔がカエルに見えるのかな、
ね、いやもしかしたらカエルっていう立場のなんかもしかしたらあるかもしれないね。カエルがどういう存在だってみたいな、そういうのがあるとか分かんないけどね。
なんかの音が似てるから言ってるかとか、そこはちょっと分かんないんだけど、カエルカエルって N ワードもすごい出るし。
なるほどね。
で劇中で、なんだかな、ジェシー・ワシントンのリンチ事件って有名な史実があるんだけど、あの1916年に黒人 のジェシーっていう青年が 白人の女の人をレイプされた容疑で捕まっちゃうのよ、
うん、
で裁判に行って一回の裁判で死刑が決まっちゃうのよ。だからその裁判の傍聴に来てた2000人ぐらいの白人が暴徒化しちゃって、
うん、
この黒人の青年を裁判所から引きずり出して、
うん、
広場でぶんぶん殴るのよ。で殺しちゃうの、
うん、
でそれの遺体に火をつけたり遺体切ってそれを売ったり、
うんうん、
遺体の写真をポストカードにして売ってたりしてたの。
なんだそれ
っていう事件があるのよ。でその事件を劇中で見てたって人が語るのよ。
それよくわかんないね。ポストカードとかって、まあ、売る人がいるっていうのはまあそういう頭のおかしい人がいる。
みんな買ったのってい
う買う人が気持ち悪いね。俺そんなの買いませんかって言われたら俺は買わないよ。
俺も買わない。いろんな別に
まずポストカード俺使わないもん。
そこ
、まあ、それ置いとこう。ちょっとそういうボケはいらない。
で元の事件があってその生き残りの人がそれを語るのよ。語るシーンがあってで実際の映像写真とかも出るのよ、
うん、
で KKK がやってることとその KKK じゃないけど似たようなことを やられた側の人の話が交互にクロスしてって物語が進んでいく。
でもまあそういうのはさ大切なことであるかもしれないけど、でもこのショーの趣旨で良かった映画とか言ったら俺だったらグリーンまで見てないけどグリーンブックに投票したいとか、うん、それはそれいいかもしれないけど、でもちょっとこう映像がきついなって感じがするから。
いや現にきついよ。
だからそういうそれよりはまあリラックスした気持ちでですね、映画っていうことで何か真実は湧き出すといっても友情を描いたようなほのぼのとしたものがあってもいいような気がして、なんだかんだ言ってそのねこの全てがさなんていうのマイノリティとかそっちのなんかものになるよりはグリーンブックみたいなのは悪くないんじゃないかなと思うけどね。
いやちょっとまだ続きがあるのよ。
ああ
で、まあ、潜入捜査成功して捕まるのよ、うん、そこまでが事実なのね。でそこで映画は普通だったら終わるんだけど続きがあるのよ、うん、で主人公の、まあ、彼女が解決して部屋にいて、
うんうん、
聞いたらチャイムが鳴るのよ。で主人公と女の人は銃を持って玄関まで行くのよ、
うん、
で玄関開けるってなったら急に画面が変わってあの今の実際のニュース映像が流れるの、
うん、
だから0年代の終わりか10年代の頭に黒人の男の子がさリンチされて死んだ事件あるの知らない、うんうん、
あるね、
あの遺族が警官遺族があの葬式の時に棺桶をと開けといて写真撮ってくれっつってのもう顔が腫れてもう誰だか分かんない顔になってる写真を撮ってくれと、
うん、
これが今起こってる事実だから撮ってくれって言って時間を多分覚えてる人いると思うけど、うん、その写真が流れたり今の KKK がさ一昨年ぐらいにパレードに車で突っ込んでさ殺した事件あったでしょ。今のその本物のニュース映像が流れる。
トランプがなんかコメント
を
甘かったとか言うね。
で流れてそのグリーンブックは60年代で黒人の差別が終わったって言ってるんだよ。だから黒人嫌いの白人と黒人が仲良くなってそれが今でも友情が続いてるって終わるのと、うん、のブラッククランズマンは今も続いてると、 KKK が今も続いてるし今だって黒人は死んでんぞと、それは1916年と2019年18年も変わらないって言ってる、
うん、
で他も
でカズマ どう言いたいのそれは。だから結論としてはそれを
結論としてはそのもう僕の予想なんだけど、その白すぎるオスカーって言われたから
反動で
白人がわざと黒人の映画に入れてるんじゃない、当たり障りのない黒人の映画に入れてるんじゃないかなっていうのが、
黒すぎるオスカーとかね、
黒すぎるとは言わないけど、うん、その本当に今まで白人の比率が多くて反省しているんだったら当たり障りのないやつは避けると思うのよね。それだったらその片やさもう白人と黒人は仲良し殺してやってますっていう映画と、片やいやいやいや仲良くやってる人間もいるけど、
でもさ今でもなんか俺はなんかついつい体制側を擁護する立場、まあ、かつちょっと違う視点をと思ってるから、うん、そういうことは俺が体制側ということはないんだけど、でもやっぱりさそういう映画が同時にいろんなところ出るってことが必要で、まだ差別とかが残っているというのも一つだし、
うん、
やっぱりその昔に比べたら黒人と白人が仲良くやってるというのも一つの見方だし、
うん、
作品というものが違ってどう切り取るかを変えればそういう視点が違うっていうことも含めて 両方出てるってことはいいんじゃない
かな。あ、だからそのノミネートする時点に対して特にはいいよ、それは、
うん、だけどほら映画ってさ、その主義主張が正しいかとかどういうことの視点かっていうよりも映画を見て楽しいかどうかとか映像が綺麗だとかそういうところもあるじゃない、作品のテンポがいいとかさ、
そうね、
でそういうところもあるから、これはなんかこの主義主張っていうところよりもやっぱりなんかこの演技、俳優の演技がすごく面白いとか魅力的だとかそういうことも含めてだと思うから、やっぱりグロい映像がすごく出てるとかそういうのもまあなんかこれは出すのに意味があったというかもしれないけど、それを総合的に見た時にどっちの映画が好きですかっていうような、もっとふわっとしたものでいいような気がするんだけどね。
いやね、ふわっとしたのをね、うん、もうそれは
ダメなの、それ
ダメだよ、そんな時代じゃないって。
いやでもほら時代じゃないって言ったってほら、あの実際売れればいいわけだから、その時代を作っていくっていうのはどうかなって思ったけど、そんな尖ったものがいいね、やっぱり。
いや尖らなきゃいけない、他の映画も尖ってんの、ブラックパンサーも尖ってる、もそもそいなかったし、でブラッククラウマーズも尖ってる、今も続いてるぞって言ってる。でボヘミアン・ラムスリーはちょっと経路が違うんだけど、
ちょっと俺もね逆にこういうあんまり主義主張が激しかったりとかそういうようなものがありすぎると、あの俺はアカデミー賞に関心を失うね。俺単純に面白いか面白くないかそれだけで判断してほしいなと逆に思っちゃう。
でそうなるとさ、グリーンブックが多分今年で一番面白い映画になるってことでいいわけ、じゃあそれが選んだと、
まあ、そういうのであってほしいなと思うけどね。作品を見た時に考えさせることもあるし、テンポもよく見れて、
ここ10年ってさ、うん、作品賞を取った映画って覚えてる？
覚えてないね。
じゃあなんで覚えてない？面白い映画だったら残るはずじゃん、みんな何回も見るはずじゃん、なんでそれが残らないのって話になるのよ。
多分それはもうアカデミー賞自体の影響力がそんなに強くないということもある。
それでもやっぱり言うじゃん、一番面白い映画が選ばれるべきだっつって、それは多分グリーンブックなんでしょって言うんだったら、グリーンブックをがそのあんまり多分日本人なんて何も知らないと思うし。
でもそれってさ、発掘みたいなものもあるわけじゃない、なんか海外とかにアカデミー賞取った映画だよって売り込みやすくなったりとかするだろうしね。
いやそれは別な配給側の問題と、アカデミー賞をまあ意識はしてるだろうけど基本的に独立してるはずだから、その辺は
俺は何が問題なのかがちょっと数の話からあんまり分からない。
あ、本当？
その白すぎるってのも問題だし、あの黒すぎるってのも問題な気がするし、かといってそういうなんかこうマイノリティを、マイノリティ、これはもうなんか逆にマイノリティ映画祭みたいな、そんな感じがしちゃう、俺の感覚ではね。
今のトレンドはそう、うん、アカデミーのトレンドはそう、
そんなのぶっちゃけ興味ないよって感じの人も世の中多いと思うんだよね。映画にはそんなさ主義主張じゃなくて、やっぱりちょっと間時間に楽しめてぐらいな深いこと考えないに映画っていうのもあっていいんじゃないのって感じがして、なんか昔のなんだっけ、あのお腹のアメリカンビューティーだったっけ、お腹の映画出てるって見たとかあったじゃん、忘れちゃった
けどお腹の映画ってなんだっけ、
あのお腹の表紙があるアメリカンビューティーだった、
あの細いウエストのやつ、
うん、とかね、なんかくだらないようだけど、まあ一応アメリカの抱える闇をさとかそういう話だったけどさ、あんま詳しくは覚えてないけど、なんかあれぐらいのテイストとかでいいんじゃないのって感じがしたけどね。
いや、そういう映画もあるけど、まず上がってこないの、ノミネートに。
そうだから、あんまりこういうことやってるとなんか普通の人が関心を失うような気がするけどねって
多分ね、あの普通の人が関心ある映画はアカデミー賞に乗らない。だってこの、
いやだからまあいずれにせよいいんだけど、それをさ数が問題としてどこがと問題であって、それをどうするべきなのかっていうところをこう語らないと、そう締められない。
ちょっとまだね、俺ね全部
ですけど、いやいや、ダメ、もうそろそろもう時間も限界だから、もうちゃんと締めましょうやっぱそんなにダラダラ話してられないから、さすがに1時間ぐらいが限界だよやっぱりそういう議題を持ち出したらちゃんと締めないと。
じゃあ締めるけど、うん、いやあのいくらそのじゃマイノリティの映画をやっていこうと思っても想定できる範囲のものしか結局入れないのよ、うん、でそれが問題だっていうの。だってボヘミアン・ラプソディだってなればいいじゃん。だって中東系のイギリスのゲイのやつがなんで作品賞取れないのかっていうのもあるし、女王陛下のお気に入りだってまあ主人公女だから取れないのかっていうのもあるし、ローマだってメキシコの映画なんて取るのかっていうのもあるし、
メキシコ？
これメキシコ、舞台メキシコ。
あ、そうなの？
オールメキシコ、言葉も英語は出てこない、ほとんど。
ローマ、それでいて。
そうそうそう。
なんかイタリアの映画だと思った
いや、メキシコ。
へぇ。
で、アリー・スター誕生は、まあ、全部英語だけど。 ていうのがあって、うん、その無難無難に行くのがどうなのかっていうのを言いたい。
いやでもね、それはね、俺は反論するのは、やっぱアカデミー賞を取った映画を見た時に、そのアカデミー賞って別に家族で見たりとかしていいようなイメージがあるわけ。まあ深いことは知らないよ、
うん、
でそれでそれぞれの世代でうんうんとなるほどねって思うことがある映画であってほしいという勝手な想像があるんだけど、その時に黒人差別の話とかあるかもしれないけど、やっぱりちょっと子供には早いんじゃないかとか、その衝撃的な映像とかね、そういうのを含めて、俺は今やっぱりこう無難なところに行くっていうけど、やっぱり無難である、要するにちょっとテレビ的な、やっぱテレビに寄せられないものってあるじゃない。やっぱ万人受けするってものはやっぱどうしても薄まるから、まあ、それはしょうがないんじゃないかなとは思うけどね、俺はの見解はね。
それで言うんだったら、いや、あのレーティングってあるじゃん、うん、年齢よって見られないっていうのが。それで言うんだったら、多分グリーンブックとブラックパンサーが多分 R してはかかってないんや、
ね、
それ以外多分全部 R かかってるから、うん、ハリースター誕生も R かな、 R15 かな。じゃあ本当にじゃあもう PG13、 子供が見れる映画しかアカデミーは、
いやいや、だからそこまでなんかこう、なんていうの、いちいち子供が見れる映画しか行けないとか、そこまで深く決められなくてもいいけど、なんだかんだ言って投票が集まるっていう現象に対して俺はそんな違和感を覚えないみたいな話。あの、そういう無難な映画に投票が最終的に集まって作品賞っていう受賞をするのを、別にそんなに違和感を覚えないけどねって話。
歴史が経つと違和感を覚えないの。市民権って今やっても
う、
市民権って映画があるじゃん、うん、あれ当時アカデミー撮ってないの、
うん、
撮ってないけど、もう多分あれは多分一生残るのよ。当時撮った映画はもう大物知らない人って誰も覚えてないのよ。
まあだけど、そんなにアカデミー賞自体が重要なことですかっていう感じもするしね。
いや、正直生きててアカデミー賞はあんま関係ないと思うけど、じゃあ物を決めるってことに対してはちょうどいい例になるかなと。全部見れるし、これ、
うん、
映画は。で、表の中身は見えない
けど、でもね、いずれちょっとね、今回は言いたい、カズはね、持ち込みすぎもうすね、もうちょっとやるんだったらね、普通のベーシックな、その作品の白すぎるオスカー像を扱うのか、それともそれをやるんだとしても作品を並べてやるのか、あるいは投票システムが悪いのか、これはもう2時間ぐらいの特集みたいになっちゃってるからもうこういう時でやるんだったらもうぶっちゃけ15分とかの中で完結するぐらいに1個トピックを絞って、この問題について話したいで自分の仮説を述べてこうするべきだというところでちょっと投稿するぐらいの1個に絞った方がよかった。これ多分ね、分けて10回ぐらい放送できた、アカデミー賞問題を語るとかそういうので本当はそれぐらいやれるぐらいの問題だったんじゃない、これはコーナーとして。それを1回でやろうと思わないと欲張りな感じがする
あ、そう、
1年かけてずっとアカデミー賞について怒ってもよかったぐらい
これいけると思うんだけどな。そうか、
いやそれを1時間語るっていうよりは、毎回アカデミー賞についてこう怒り続けるっていうのも一つの企画としてありじゃないかなと思うぐらいに、1回でやる必要なかったなと思って、すごく長いからね。まあわーわー言ってますが、
お時間ですね。
お時間です。どうですか、喋った？
喋った、すげー喋った昨日俺二言言うことしか喋ってないんだよずっと具合悪かったから。
なるほどね。
じゃそれに踏まえて今日だから、
素晴らしい、
3日分ぐらい喋ったわ。
まあこうやってラジオ定期的にやるから、あんまり普段喋らないようにしといて。
オッケ
ー。じゃあ第1回ということで、いろいろ反省ってあると思いますが、このラジオは PDCA サイクルを回しながらどんどん良くなっていきますので、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。